この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。つむつむのお年玉ミッションコンプリートして今日発表があったんですけども、4等が2本で5等が10本でしたね。くじは45枚ありました。で、下一桁合ってればいいっていう4等が2本しか出てないということで、まあこんなもんですかね。公平にやってればっていうか、まあランダムに選べばこんな感じでしょうね。2の人もいるし、同じぐらい6の人もいるんでしょう。私こういう運が全然ない人間なんで、これでもまあ上出来な方かなっていう感じです。ちなみにツムですけども、この休みにミッションビンゴを全部クリアしました。もうね、絶対無理やなと思うようなミッションあったんですけども、ツム自体のスキルレベルがかなり上がってきてるということと、攻略サイトのおかげです。まあ、残ってるミッションっていうのはもう大概ツム指定の1回クリアっていうパターンですね。例えば女の子のツム使ってボムを何個とか何百万点とか、男の子のツムでタイムボムを何個とか、まあそんな感じのミッションがどうしても残ってしまうんですけども、まあ大体その条件自体ですね、ヒゲとかはわかるんですけども、白目が見えてるとか、手が白いとか、恋人を呼ぶとか、友達を呼ぶとか、ハートが出るとか、パッと見でわかんないやつが多いんですね。っていうか、友達を呼ぶとか、恋人を呼ぶとか、これ、恋人じゃなかったんかとかね、そんなんあったりするんで、で、ハートが出るツムとかっていうのも、スキル打ってみないとわかんないですからね。全部が全部スキル覚えてるわけじゃないんで、結局そういうサイト見て、あ、このツム、あれ意外にハート出てるんや、みたいなのを知って、それでやっとクリアできたっていう感じですね。というかもう、これ攻略サイトなしだったらもう多分クリアできなかったと思います。で、今回は、年末に買ったシューズの話、それと引退させたシューズの話をしたいと思います。
払いすぎた善意があれば今すぐ人間病院へ。借りた善意は返しましょう。しかし払いすぎた善意は返してもらいましょう。過払い善意があるかどうかわからなくても構いません。お気軽にお問い合わせください。人間病院名古屋事務所。
はい、人間病院、一応水曜更新という予定になってるんですけども、去年の11月頃から不定期になってます。水曜日に配信されたらラッキーかなと、まあ、そんな感じで接するとちょうどいいと思います。で、まず買った方ですけども、リーボックのフロートライドウルトラニットってやつです。まあ、もともと1万6000円ぐらいで売ってたやつが、4月ぐらいかな、発売で売ってたんですけども、それがどんどん値下がりしてきて、秋ぐらいには1万2000円ぐらいになってたんですよ。で、その時買おうかなと思って待ってたんですけども、ここに来て7000円ぐらいになったかな、年末に急に下がって。で、これはと思ってたら、さらに半日限定タイムセールで 30% 引きっていうになってて、で、買いました。で、税込みで送料無料で5961円ですから、本当にもう最初から比べたら3分の1以下の値段ですね。で、この時に若干失敗したんですけども、サイズを26センチでオーダーしてしまいました。ボタンを押し間違えたという意味じゃなくて、前にリーボックで持ってたシューズが 25.5 でもちょっときつい感じがしたんですね。で、親指の爪が当たるし、あんま長時間履いてるの辛いっていう感じで、あんまり走りに使えてないんですよ。で、普段でも、まあ、通勤の 往復ぐらいの距離だと別にいいんですけども、通勤で入ってそのまま仕事を夕方までしようと思うとやっぱ途中で親指が痛くなると、まあ、そんな感じだったんで、まあ、安全も見て、でかつこの時期ってやっぱ寒いんであんまり薄い靴下履くの辛いということで26センチにしてみました。でエピックリアクトがほとんど新品なんで、まあ、このシューズは通勤に使ってもいいかなっていう気持ちもあったんです。で色も黒にしましたし、まあ、会社通う場合だと薄い靴下だと寒いんですね。往復の路面も冷たいですし会社のフロアも寒いんでやっぱりちょっと普段よりも厚い目の靴下履くんですよ。でそれもあって会社で履くんだったらちょっと大きめのシューズにして厚い目の靴下履いたらちょうどええんちゃうかっていうそういう感じで26センチにしたんですよ。でこのシューズですけどもカテゴリー的にはクッションシューズですね。ランニング用のクッションシューズで今流行りの軽量フォームをミッドソールに前面に採用していると、比較的厚い目に採用しているという感じですね。だからエピックリアクトとかニューバランスビーコンとかそんなのと対抗するようなカテゴリーですね。ちょっとまあカジュアルにも見えるっていう感じです。でソール、まあ、横のからの写真見たら分かるんですけども、この白い部分がその軽量のフォームです。で指で押してもはっきり分かるぐらい柔らかいです。ブーストよりも柔らかいですね。ビーコンよりも柔らかい感じがします。でギザギザで食い込んだようなアクセントになってる黒い部分は EVA でできてます。これは層になってるんじゃなくて周囲にこう枠のようにしてはめ込んであるものです。リーボックのサイトで体重を支えるっていうか体重がかかった時にこれで受けるということは全くないです。周囲の剛性を上げることで安定性を確保するとそういうことに貢献してるんじゃないかなと思います。ビーコンなんかだともうこういうのは一切使わずにフォームの形状だけでこういう効果を持たせようとしてるのがわかりますけども、まあだからビーコンの話ちょっとそれますけども、ビーコンの場合は横から見たフォームっていうのは実際の厚さじゃないんですね。実際に足が踏む部分はもっと薄いです。だからそれ以外の部分を縦に厚くすることによって横の縦向きの剛性ですね、これを担保していると。で横にねじりっていうかひねりが加わった時に頑張れると、まあ、そういう形にしているんだと思います。でリーボックの場合はそこを EVA はめ込むことで担保するとそういう思想ですね。まあ、こういうのを見るのも楽しいです。でソール自体は切れ目がないワンピースソールです。フラットソールですね。で前面にゴムのアウトソールが貼ってあります。でソールの方から見ると隙間が空いてて中のフォームが見えるんですけども、土踏まずとつま先付近は、フォームが見えないです。でよく見たら違う素材のプラスチックみたいな板状のものが挟み込まれてました。これは多分剛性の確保ですね。アディダスジャパンブーストとかボストンブーストにあるようなトルションシステムっていうんですか、あんな感じの効果を狙ってるんじゃないかなと思います。まあ、トルションシステムがなんか細いプラスチックみたいな感じですけども、これはなんか板みたいなのが入ってますね。厚みは全然わかんないですけども、これは多分効いてるんだと思います。であと横から見るとミッドソール結構厚く見えるんですけども、実はこのアウトソールははめ込まれてまして、それほどというかまあ何ミリかですけども少ない容量になってますね。アウトソールの厚みが実際には5ミリ近くありそうです。 ジャパンブーストとかボストンブーストのコンチネンタルラバーみたいな
10分
そんな印象を受けるんですけども、あれなんかに比べるとはるかに分厚いですね。コンチネンタルラバーなんか 2,3 ミリしかないと思うんですけども、これは5ミリ以上あると思います。これ自体が反発っていうか剛性っていうかクッションとかそういうのも担当してるのかもしれないですね。これだけ分厚いですから。で、ソールのプロファイルはほぼフラットです。ズームフライみたいな感じのフラットさですね。ストリークとか、ニューバランスレーザーとかあんな反ったようにはなってません。平地に置いたらジフマズっていうか、まあ母子球あたりからかかとの中心部ぐらいまで平面につきます。で、ドロップはサイトには書いてないんですけども、入った感じではニューバランスの靴と同じぐらいです。確かビーコンが6ミリで、バジーが8ミリって書いてあったと思うんですけども、それぐらいの感じだと思います。で、反発性についてはかなり強い方です。もうパッと見印象とだいぶ違いますよね。ジャパンブーストと同じぐらいですね。一番曲がるとこでもあんまり曲がらないぐらいです。で、ねじれ剛性っていうか、こうかかとと前をこうぐっとねじるときですけども、これはジャパンブーストよりも硬いですね。というかナイキのズームフライはまあちょっと別格なんで外すとして、これに匹敵するねじれ剛性を持ってるのは私が知ってる範囲というか持ってる範囲ではアシックスのゲル1120だけです。だから初心者用の安定性っていうか、横方向の剛性ですねを持ってると、そんな感じですね。で、アッパーは全面ニットです。まあ、かかと周りは別ですけども、本当に混ざりゲートで編んだようなセーターみたいな、まあ、そんな印象の本当に見た目通り柔らかいニットです。ボックス部とかは本当快適ですね。だから余計に26センチにしたのが悔やまれるっていう感じなんですけども、これまで持ってた中ではナイキフリー 4.0 フライニットみたいな感じです。あのエピックリアクトのニットとはもうだいぶ違います。まあ、そこ自体に剛性を持たせてますけども、これはもうニット部分には強度というかはないです。で、まあ、こういうシューズにありがちですけども、ブーティー構造っていうんですか、独立したベルはないタイプですね。もう紐はほとんど飾りですね。あのニットのままだと伸びちゃうんで、伸びてかかと浮いちゃうんで、それを伸びないように支えると、それだけの感じですね。これだから足に合うようにギュッと締めてしまうとシワができそうなんですね、私の場合は。しかも26センチ買っちゃってるというところで。で、紐の固定ですけれども、紐の固定のためには、このアッパーではもう全然耐えれないんで、裏側に補強材が接着されてます。これもかなり大きく接着されてます。もう紐の固定はそれでやってるっていう感じですね。その部分はもう全く伸びないですから。この素材ですけれども、あの、ズームストリーク、6の内側にあった高分子化合物というのか、ナイロンでもプラスチックでもない、なんかしなやかだけどすごい引っ張り強度が強い素材でできています。ズームストリークは底とアッパーの上の部分でしか固定されてなかったですけども、これはもう接着剤で貼ってあります。で、これ結構大きくて後ろの方のヒール部分まで繋がってますね。だからこの辺の剛性っていうか、引っ張りに対する強度っていうのはもうこの素材で全て受け持つという感じですね。履き口のところについてはゴム編みっていうんですか、伸縮性重視の編み方がされてます。で、これはなかなか快適です。で、ヒールは、まあ、多分プラスチックかなんかの、 パーツが入ってます。で、結構しっかりして硬いです。この辺がエピックリアクトと違うところですね。エピックリアクトももちろんプラスチック貼ってあるんですけども、パッと見で色違う部分ですね。あそこまでの高さしかないですけども、これは、かかとの下の方を覆う形になってます。で、そこの部分は違う素材で覆われてます。で、中もスポンジが貼ってありますし、ただ履き口のところに例えばズームストリークなんかは顕著ですけども、スポンジのパッドが貼ってあって、くるぶしの骨の下の一番細くなったところですね、あそこのところにこうフィットするんですけども、これはそういうものはないですね。だからちょっとかかとのホールド感が少ないような気がします。まあ、サイズがね、合ってないせいかもしれないですけども、ただまあ形状的にそういうものがない以上、きっとズームストリークみたいな挟み込むような、そんな感じはしないと思います。で、重量ですけども、26センチで 226g でした。で、普段 25.5 で測ってるんですけども、この 5mm の差で何 g ぐらいなんかちょっとわかんないですけども、言ってもエピックリアクトよりはきりと重いですね。ビーコンも 180g だったかな、まあそれぐらいなんで、それよりはもうはっきり重いです。ジャパンブーストじゃなくてボストンブーストと同じぐらいになるんですかね。で、まあこのシューズの性格ですけども、まあこれ手にする前にはニュートラルなミッドフットストライク走法向けのシューズかなと思ってました。まあだからもうそれこそサブ4を狙うぐらいの人、まあ私なんですけども、その辺ぐらいの人用かなと、まあ、ガチなね、3時間切るとか、そんな人の履くようなもんじゃないと思いますけども、まあ4時間台ぐらいの人が履いてちょうどいい感じかなと思ってたんですけども、これ、まあさっきも言ったみたいにヒール周りの剛性が非常に高いと、安定性も良さそうですし、それでいて反発力っていうか、もうかなりのもんがあるということで、かなり多くの人でいけるんじゃないかなと思いますね。本当、縦への剛性なんていうのは、ジャパンブーストとか全く劣らないというレベルの感じですし、若干厚底っぽく見えますけども、実はそれほどでもなくしっかりしてますし、で、かつヒール周り剛性が高いということですから、これはかなりカバー範囲が広いシューズなんじゃないかなと思います。前の方も余裕あるし、とにかく柔らかいアッパーなんで、そこそこ幅の広い人でも大丈夫じゃないかなと思います。まあ、それ以外でね、特にケチつけるわけじゃないんですけども、気づいたのは反射材がないということですね。まあ何回も言ってますけども、後ろから見える反射材のアピールっていうのは大きいんですね。だから、かかとの真ん中にあるリボンみたいになってるとことか、あと、かかとの外側についてるリーボックのマークとかね、ああいうところに反射材を配置してくれるといいだろうなと思うんですけどもね。ナイキなんかあそこのところね、まぁ、ちょっとしたロゴ入れたりとかしてますけども、小さいっちゃ小さいけども、でもね、あるのとないのとじゃ全然違いますからね。それはもうほんと車から見たらもう一目瞭然ですから。
I'm not afraid to die.
20分。
もう一足、年末にニューバランスビーコンが500キロ到達ということで引退させました。で、それのまとめになりますけども、まあこれ履き始めに感じてたことからほとんど修正する必要ないっていう感じです。クッションももちろんあるし、ミッドフットストライクで走りやすいですし、もちろんめちゃくちゃ軽いですし、ニュートラルの人だったら本当いいと思います。ただまあ、やっぱり重心が高い分ね、左右にブレやすい感じはありました。ここでも言ったんですけども、中敷きがずれておかしくなったんで、衝撃吸収のある中敷きを挟んでったんですね。まあこれが当然オリジナルよりも若干厚みがあると。ということで余計にその不安定さっていうか重心の高さっていうのを感じたのかもしれないですけどね。まあ数ミリの違いなんですけどもね。まあやっぱどうしても、重心が高いのは感じました。それとあとミッドソール剥き出しなんでグリップ感がちょっと弱い気がしましたね。グリップ感っていうか接地感が少ないっていうか、で、まあ、クッション性能が高いから余計にコンと当たった感じが伝わってこないっていうのもあって、路面を感じにくいっていう、そんな感じはありました。で、昼間乾いた路面走ってる分には全然問題ないんですけども、夜道で凸凹があるような暗い道とかっていうところは怖かったりしましたね。あとやっぱ雨上がりで濡れてる時も怖かったです。こういう時はやっぱジャパンブーストとかボストンブーストのコンチネンタルラバーですね。あれが最強ですけどね。このシューズはやっぱちょっと不安なところがありました。まあそれぐらいですね。あとはやっぱミッドソール剥き出しなんで減りやすいというか削れやすいというかそういうところはあったと思います。これも写真載せておきますけども母子球の中心部分 が減るんですね。ここだけ集中的に減ってる感じなんで、で、よく見たら、六角形の凸凹みたいなのがあるんですけども、それがほとんどなくなっちゃってますし、そこの端っこのところがちょっとめくれたみたいになってるんですね。めくれた部分っていうのが、前から後ろに足を行くときに、そこのところが滑った痕跡みたいな感じです。そういうところにバリみたいなのが出てますんで。ということは、まあやっぱり若干は空回りしてるということだと思うんですね。まあ、材質的なものもあるんですけどもね。だからその一番滑るところにこの黒いゴム貼っといてくれたらよかったのになと思います。まあ、かかとは本当にあのストライクゾーンに貼ってあるんですけども、私の場合。つま先の方はそんな前の方いらんから、ここの真ん中のところに貼っといてほしいなと。そんな風に思いました。で、そこの部分にゴムが貼ってあれば、もっとグリップ感があったんじゃないかなと思うんですけどもね。そこはちょっと残念な点でした。以上です。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、赤羽のラジオ、月刊特勤マッシュが始まったんですけども、いきなり総合の iTunes のランキングトップになってましたね。もう計算通りですね。 SEO 対策、 iTunes SEO 対策、完璧なしぶちゃんですね。1年半ぐらいかな、前の週刊特勤マッシュが終わって残念だったんですけども、心待ちしてたものが再開して喜んでます。ポッドキャスト関連の話題ですけれども、年末にベストポッドキャスト2018っていうハッシュタグで、好きな番組紹介しようやっていうのが一部で広がったんですけども、広がったというのかな、まあ何人か何十人か知れないですけども反応されてまして、私もこれちょっと載ってみました。で、私が書いたのは19本でしたね。別にあのベストとかっていう意味じゃなくて、単に聞いてるやつをリストしたっていう感じですけどね。ただ、まあ、更新が止まったやつとか、年間で1回しか更新されてないとか、まあ、そういうのはちょっと省いておきましたけども。で、それも大半がこの、番組中で CM 流してるやつですね。ただまあまだ CM 化してないっていうか、CM 化できないとかいう番組もいくつかあったんで、ここのところでタイトルだけ紹介しておきます。土砂みな二人。これはあの北海道で収録されてるご夫婦の番組です。で、女性の方はアズオトで有名な市垣さんです。次が名古屋でこっそり、これは11月ぐらいかな、始まった新番組ですけども、なんであの時放送局で有名な徳松たけしさんと、あとなんかお笑いの先輩らしい小木さんという方の2人のトーク番組です。特にあの3回と4回を続けて聞くとめちゃくちゃ面白いです。次は迫って浅いやつら。SCL のコエンタイムに出られている沢田信也さんがやられている番組です。で、沢田信也さんがメインとしていろんなゲストとサブカル関係のお話をするという番組ですね。まあ、私はあの中野浦さんが出られている回が一番好きですけども。あと、ひいきびいき。まあひいきびいきは2018年に終わっちゃったんですけども、まあこれは外せんかなっていう感じです。ゲームノーバとの頃から聞いてる 迫田大地さん。
30分、40分。
であと、仁紀とポテコの話せばわかる。これ仁紀さんとポテコさんっていうお二人の、トーク番組ですけども、まあ今ではもうなんであの時放送局を上回る人気番組だと思うんですけども、この二人もなんであの時放送局の番組がきっかけでお知り合いになられたと、そういうなんであの時放送局チルドレンという番組です。ペガの屋根裏部屋は、大阪の社会人のペガさんがお友達とやられている番組です。まあたまに一人の時とか違うゲストの方とかと話されたりとか、まあさっきの沢田信也さんも出られてますし、よくここで紹介している今ズマンの笹山さんの紹介をされたりとか、あ、この曲じゃないわ。この番組では笹山さんの曲が常にかかります。で、最後、Apple News ワンボタンの声。まあ、これはもう説明する必要ないですね。老舗の番組で上位のおすすめの常連ですし、週3回更新という強烈なペースで、もう本当に何年かな。私が聞き出してからでも本当、相当、5年やそこらじゃないですね。聞いてると思います。まあ、ね、この番組なんかよりもはるかに面白い番組で大半なんで、聞いてみてはいかがでしょうか。では、非常勤さんのティンサムランです。パンエンドでした。
ティンサグヌハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブしや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。 50分。